皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都産外婦子を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都産外婦子を応援するさまざまなゲスト様や選手広報の方をお迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私紀仙坊おかみと、紀仙坊おかみの林由紀香と
高野でお送りします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして紀仙坊おかみ林由紀香と申します。
はいはい、
ね、ようやく9月に、
そうですよ ね、
ね、だいぶ秋めいてきましたね。
はいですよね、
うん、だいぶ涼しくなって ね、あちこちね、
8月 の暑さがなんか、まあ嘘のようだ嘘やけど、うん、まだちょっと暑いのは暑いなんですけど ね、うんうん、
ね、
あまりにも暑かったですね。
そうそうそうそう、
先月
は、
ね、
今年はなんかね、毎年同じこと言うてるよ今年はまた暑かったって言うとね、本当にね、
そう言ったら8月に林さんと、嵐山の鵜飼に行きましたよね。
迎え行きましたね。いやいや、2人で行ったんじゃないですよ合宿で。
あ、そうやったっけ
恐ろしいこと言われあの、ね、先哲に学ぶっていうね、総勢あれ何名ぐらいでした、あれ、鵜飼、の船に乗ったら二十何人やったね、うんうん、あれね、
だから25人ぐらい予約して ね、
貸し切りでね、
そうそうそう、初鵜飼ですわ。
あ、高野さん、
そうそう、
いや私ね今年ね、うん、いや京都では、京都府下ではね初めて2回、7月1日の宇治川の鵜飼開きに行って、宇治川のね初めて、それから嵐山で京都の鵜飼は初めて行って、それまではね、あの岐阜県長良川とかね、あっちの方の鵜飼はね、あの家族で行ったことあるんですけれども、ね、京都は京都でいいですね、でもね、
そうね、なんかもう京都という感じするね、あれ、
そうそうそうそう、ね、なんかね、みやびやかな、
みやびやね、
そうでしょ、
うん、ね、
なんていうのかな、うん、川の土手の上から見てるね、うん、船のね、川の水面の位置と、うん、ね、それから船、お船に乗った、うん、鵜飼船に乗った、お船に乗った、はいはい、ね、目線がね、うん、高さが違うでしょ。
そうよね、
うん、で、一生懸命ね、うん、うっちゃんが ね、うん、
取っては取られ、取っては取られでね、
もうみんなね、かわいそう言うてたから、ね、それ食べてんねんからね、
そうよね、
ね、取ったぞって思ったらさ、ゲホーって出されたぐっつくられて ね、あれちょっとかわいそうやなと、うん、思うとこもあるけど ね、
いやでもこんなんなんかテレビでしか見たことなかったんですけどね。
あ、そうですか、
自分からなかなかね、一人で行こうとは思わないんでね。
だって京都にいてね、地元にいて地元の観光はね、うん、なかなかね、お寺でもそうですもんね、うん、まあ、お友達が来たら付き合いで行こうかみたいな感じで ね、まあ、今回でも良かったですよね。
そうですね、
嵐山の会っていうのまた違いますね、あの宇治川はね結構ね川幅が狭いんですけど、嵐山の渡月橋あたりは広いですよね。
あ、そう、
うん、だからやっぱりね、やっぱりスケールも違うんで、ね、面白かったですよ、違いがあって、また宇治川も行ってください、
ね、
ぜひね、
はいはいはい、そうね、まあ今年の夏は、そこのね、一泊の、まあ、勉強会があったり、あとは僕なんか韓国も行ってたし、
あ、そうか、
そうそうそう、
前回いいんかったね。
そうそう、もうなんですよ。
ね、おちびちゃんなのね、もう総勢ガーッと来たあとですね。
そう、うんうん、もうバカンスも含めて、
兼ねて、あ、そう。
展覧会も兼ねて、
よかったですかね。
そうね、うん、もうね、なんか展覧会の時はやっぱりね、
落ち着かない、
いや酒を飲みすぎて
それ日本と日本にいるのと変わらへん、京都にいるのと、ね、
日本の多分3倍ぐらい飲んでるんじゃ
ん、何それ
いや向こうはね、私ね、酒を飲むことが仕事になるんですよ。
あ、そうだな、
もう男性はもう本当に酒飲まないそれが物事が進まないんですよね、
お酒飲めない人はあかんわけ、
多分ねちょっとやばいんちゃいます。
あ、そう、うん、じゃあ私なんか行けへんね、
いやお酒はそのテンションで行けると思うんでね、
飲んだふりして、
ね、そうそうそう、
飲んだふりして
全然大丈夫、
テンションが大事、
そうそう、
あ、そうか、うん、私は人見知りでねなんか誰か笑ってはりますけど皆さんね声を殺して、
まあまあそんなんで、本当にまあ先はあれなんですけど、久しぶりに、美術館、
久しぶりに、
はい、
美術館も行かはった？
美術館で展覧会をできて、
はいはい、そうですか、はい、もうすごい、
そう本当に久しぶりで、
なんか絵描きさんみたいなことやり始めはって
ね、そうそう
本格的に、
そう本格的に、ねね、やっとね、うんうんうん、もうこれからかなって思ってるんです
よ、デビュー
やっと
デビューイヤーやね、今年ほんなら
きっかけになるかなと思うね、
国際デビューイヤーやね、
そうそう、うん、
素晴らしい、はい、ありがとうございます、はい、ご苦労様でした、
すいませんね、先月、
頑張りましたよ、ね、でもね、あの、はい、3月の丸山さんがね、うん、もうね、高野さんが聞いた嬉しいこと、うん、また帰って聞いてくださいね、
すいません、また聞いてなかった
多分聞いてへんやろと思って言いますけども、はい、もうありがたい言葉をね、おっしゃっていただきまして、で多分ね、高野さん聞いたら泣いて喜ぶわと、
いやもうここで何やったら再生やりましょう
あんまり言いたくないねんけど、いやいや、高野さんのね、うん、あのね、存在が大切なのがよう分かったと、はい、なんか ラブコール送ってはりました
ので、前もなんか僕が林さんがやつだった時そんなこと言ってました、ね、林さんの存在ってどんだけ大きなものかって言ってね、
いやいや本当にとんでもない、はい、でもね、この、 あの3人のバランスがね、はい、よくって、本当に楽しく ねさせていただいてるんで、もちろん丸山さんいらっしゃらなかったら
そうですよね、
困りますので、はい、はい、はい、存在大ですので、はい、はい、まあこんな感じでね、はい、もう夏越えてね、うん、まあまあ8月は、うん、そうね、うちも合宿があったりね、
いつものね、うん、チャレンジ合宿
があってね、そうそう、無事にね終わってね、もうみんなぐちゃぐちゃに野生化しましたけどね、はい、
ね、また今年は今年でね、うん、面白いことがいっぱいあった
っていうことで、ね、もういっぱいありましたから ね、うんうん、その分みんながね、うん、大人になって、うん、ね、うん、どんどんどんどん大人になっていくんですね、うん、まあ、9月になって、はい、ね、で10月の初めから中、うん、今年の中秋の名月がね、うんうんうん、あっという間にもうね、秋になって冬になって ね、
また食べ物もね、美味しくなってきますよね、
そうそうそう、もう今 ねちょうどね、うん、で蕎麦もね、もうそろそろ新蕎麦が出ますから ね、
そうですね、
はい、もう1年って早いもんです ね、 ですね、はい、はい、まあそんな感じで過ごしております、
はい、
はい、はい、それではね、はいはい、高野さん、この番組の方のご案内の方ね、メールのご案内よろしくお願いします、
はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、そして京都産が FC への応援メッセージをお待ちしております。宛先はinfo@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスは 075-253-6901 075-253-6901、 また京都これからラジオウェブサイトからでもできますので、お気軽によろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、それではね、9月のコレソンに行きましょうか。はい、9月の、コレソンは、
あ、そうそう、あのね、全国リリースされたんですよ、うん、今度アルバムが武田美、
ちょっとそれを
ね、
うんうん、
そうそう、
あ、そう、全国リリース、はい、すごいですね、京都からね、
は
い、
あの十字屋で、うん、武田久美子のちょっと、はい、あのこのアルバムが
出てるの、
あの販売してますんで、
そこのすぐ近くのね、のスタジオの、
はい、
あ、そうですか、はい、三条の十字屋で出てると、はい、いうことですよね、はい、はい、皆さんよかったらお買い求めよろしく、ね、応援よろしくお願いいたします、はい、ね、武田久美子ちゃんはね、うん、あのここの、このこれからラジオの第2週かな、
の、
ね、の音楽の方の担当ですのでね、はい、はい、どんどん応援してあげてください、はい、はい、もね、それではね、早速ね、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょうということで、はい、先ほどの竹上久美子ちゃんね、はい、8月に全国リリースされたということで、アルバム、スローボートよりグッバイガールです。ではお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
ではこちらからゲストコーナーに参りましょうということで、本日はゲストにね、はいはい、コアメンバーのこの3名参加候補の丸山さん、はい、こんばんは。それと高野さんも、
はい、こんばんは。
そして紀仙坊神の林、この3名でね、はい、ゲストコーナーを盛り上げましょうということで、はい、はい、普段ね、今までもう7年経つんですけれども、うん、ね、それぞれの、うん、よう考えたら座右の銘言ったことないと、うん、ね、おね、おゲスト様には聞くばっかし で、
そうです、ね、
はい、
なんか一人一人の、ね、紹介もないということでね、
そうですねで この時このチャンスに、ね、うん、いいチャンスですので、7年目として、
はい、節目としてね、
そうですね、はい、節目無理やり7年節目にして、まあまあ、ね、ラッキーセブンで、はい、はい、ということで丸山さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします
、はい、丸山さん、自己紹介がてらちょっと簡単な、
もう改めて自己紹介してもらいましょうか、相手。
あ、いいですね、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、高野さんもするのよ、
ね、そうですね、はい、本当改めてですね、
はい、
京都、株式会社京都パープルサンガという、はい、京都サンガ FC の運営会社で、はい、働いております、うん、今は運営広報部広報課に属して、はい、主な仕事としては、まあ、チームに帯同して、はい、まあ、チームの情報を発信したりとか、まあ、逆に取材、選手の取材受ける取材の取材調整をしたりとか、はい、まあ、チームとずっと行動を共にしているのが今の仕事ですね、うん、はい、ただまあ元々はまあ一応サッカー推しにこの京都の方に二十数年前に来まして、その後クラブの今の京都サンガの方でスタッフとしてお世話になる形で今日に至るというのがざくっとですね。
ということはもうサンガに来られて
23がができたのが今24年なので、はい、もう丸24年このクラブにはいるという状態ですね。
そうですか、はい、あ、そうですか、はい、じゃあもう主やね、もう
そうです ね
一番ね、長いっていうか、
そうですね、僕と、もう一人、はい、いまして、まあ、簡単に言うと前身の志向クラブからの、流れで、はい、そのままクラブの方に、お世話になっているのが2人だけなので。
あ、2人だけですか、
はい、
2人だけ、
はい、
まあ、でも貴重な存在ですね、丸山さん。そうですね、
その代わり責任も重いなっていうのは、うん、改めて感じますね、このクラブを強くするためにはっていうのは、
志向、クラブからってね、もう生き字引きこうというか、
そうです ね、いい時も悪い時もそうでない時もいろんなものを見てきましたので、
ね、全てを知ってらっしゃるということですね。
そうですね、
はい、志向クラブがそういうプロ化するのにあたって京セラとか、ね、
そういういろんな、ね、
入ってから
の、全部、目の前で見てきました ね、はい、自分が街頭に立って、プロ化の署名活動にも参加しましたし、
はい、
まあ、劇的に本当に変わる瞬間も立ち会えたというのは自分にとってすごく大きな財産ではあるかなと思います。はい、
そう思ったらすごい現場をずっと目の前で、ね、見てこられたんですね。
そうですね、はい、
もうすごいね、その時なんかあれなんですけど、今やスポンサーっていうともう日本の企業って世界に羽ばたく企業だ
ね。そうそうそうそう、世界的な、ね、企業ね。
そうですね、特にこうこの間もね、ちょっといろいろ今ちょっと京都府下でちょっと、はい、京都サンガと、他のスポーツクラブと一緒になって何ができないかというような、こうプロジェクトが、まあ、始まっていまして、はい、まあ、そこでちょっと京都っていうものを改めて考えようというような機会があって、まあ、僕は以前、こちらの方にもゲストで来ていただいた坂口とすごく恋にしたりして、
はい、写真家のね、
はい、坂口はかなりこう長い年月、パリの方で、パリコレの取材をしたりとか、してきて、まあ、すごくその方に僕は話を聞いて思ったのが、まあ、京都とパリっていうのがすごくこう近いところに似ている、まあ、文化、はい、歴史、いろんなものがやっぱり、
ね、ことって感
じ、ね、はい、あって、まあ、僕がその時教わったのがその、まあ、東京はニューヨークだと、
あ、で確かにそうかも、
京都はパリだと、パリも 京都も同じだと、で文化発信、まあいろいろなものをやっぱり発信していく場所であって、まあ東京にないものも京都は持っている、まあそこから本当にスポーツという、まあ逆に言うとパリでもなかなかスポーツが流行らなかったらしいんです。
あ、そうですか。
やっぱりこう文化的なものがファッションだったり、そういったものが先行してしまって、スポーツっていうのはどちらかというと庶民の娯楽だったので、ただ今パリにはパリサンジェルマンという本当に大きなクラブがあって、すごくこうパリ中から応援を受けて活動しているクラブがあるので、まあそういうのをまあ見習いながら、京都でじゃあどうできるのか、それはスポーツ全般どうできていけるのかっていうのはちょっと今いろんな人たちと話を進めているとこなんですね。はい、
街ごとこう巻き込んで、そういうことですよね。
そうですね、まあ、見るスポーツもそうですし、するスポーツもそうですし、まあスポーツはその人にとってどういうものなのかっていう、それがじゃあ生活にどうプラスになっていくのかっていうのをやっぱりしっかりと考えて、ただただ見てもらうだけのスポーツでは限界がありますので、やっぱりそういうのをみんなで考えて、サッカーだけではないいろんな人たちと考えて、京都にとって一番何が正しい、何が一番いいのかっていうのを今考えて、
皆さんやっぱり巻き込ん、市民もね、みんな巻き込んでいくっていうのがね、やっぱり一番ですよね。
僕はもうさっきお話ししたように、まあ狭いこうサッカーという世界でずっと来てしまっているので、逆にこうもっともっと広げてっていうのはいいんですけど、いろんな人の話を聞いて、まあやっぱり裾野もそうですし、縦にも横にもいろんなところにやっぱり話を聞いて、その人たちと一緒に何かができないかなっていうのは、
いいですね。
まあそれがちょっと僕に託された、もうある意味もう最後の仕事かなと思うくらい、
使命ですね。
このクラブにお世話になったので、はい、そのために何ができるかなっていうのは今一生懸命考えているところですね。
それがつながったら面白いですよね。
そうですね、なんとか自分がここに来た本当に形を残したいって今本当に思っていますね。
いや、ぜひぜひ、ね、頑張ってください。何か我々も、ね、応援できることあったらね、ビビたるもんやけども ね、 ね、やっていきたいですよね。
まあやっぱり一人一人の力、僕も含めて小さいんですけどね、やっぱりこれが集まると本当に大きな、で京都はやっぱりその集まる力があるので、京都っていうものがやっぱりしっかりしたこうものがあるので、そこにやっぱ集まる力はあるので、
何らかの形でね、発信基地があって、ね、いろんな意味で発信をしていけば ね、はい、いいですよね。
それが本当に集まった時の力っていうのはやっぱり世界中どこにも負けない場所だと思っているんですね、ここは。
そうですね、でも楽しみですよね、はい、ありがとうございます、はいはい、それではね、ちょっと丸山さんにね、はい、ちょっと座右の銘をねお聞きしたいんですけれども、いいで、ね、ここでさっき一曲行ってからの方ですか、行くとちょっとイメージ変わるんで、その前にお聞きしたいですね。はい、では恒例の座右の銘をよろしくお願いいたします。
はいはい、僕自身こう仕事に悩んでいた時期が、まあ、数年前ありました、はいはい、その時にまあ会社 の、 上司から言われた言葉でして、はい、それはいい仕事をするために、いい結果をするためにどうしたらいいかという話でした。はいはい、考え方を変えれば行動が変わる、行動が変われば、はい、結果が変わる、すべ、はい、てはスタートの考え方をどうするかが一番大切であって、そこを絶対に見失っちゃいけないよっていうことを教わりました。はい、だからもう僕はもう今仕事をするときにまず考え、何を一番大切にしなきゃいけないのかっていうのを考えて先に進める、進め方はもういくらでもあるっていうことを思いながら、そこだけは変えずに、一生懸命働いているつもりです。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、考え方を変えればね、行動が変わると。
そうですね、まあ、やり方はね、もう本当に人それぞれですし、はい、出会う人によってやり方は変わってくると思うんで、ただ何のためにやってるのかっていうのを変えてはいけないなっていうの
は、はい、ね、行動が変わって、ね、また、なんていうか、運命が変わって、運命が変わる、じゃあ行動が変わって
習慣が変わる、
習慣が変わ
ると、はい、運命が変わる、運命が変わると人が変わる、
ね、
は
い、そうですね、
そういうことですよね、
はい、
ね、習慣っていうの、
周りも環境も変わるっていうことですね、うんうん、はい、もう素晴らしいね、言葉ですね、はい、これね、 ありがとうございました。はい、今日はね、はい、丸山さんのコーナーでございました。それでは、ここで一曲お送りしたいです。はい、森高千里さんで渡良瀬橋です。どうぞお聴きください。はい、はい、引き続き、ね、第2のゲストコーナー、
第2部、
はい、高野さん、はい、
こんばんはとか、
はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、第1部はね、丸山さんでしたね。はい、第2部、あのこの曲と登ね、
そう
ね、で登場するってすごいですね。
そうなんですよ、
森高千里と登場と。はい、ねね、これなんでなんですかね、またしつこく聞く。
そうそう、この曲はあの5月にね、あの足利から福田先生で来られた時に、
ゲストでね、はい、来られた福田先生のね、お話ね。
そうなんです。でそこでのその福田先生のその渡ら、あのご自宅の前に渡良瀬橋があって、
自宅の前にあったんですね。
もうその自宅の前なん
です、うん、すごいですよね、ロケーションね、うん、
もう自宅がホテル経営されてる、ね、あのなんですけど、ね、渡良瀬橋はもう、もうずっともう憧れの場所で、
個人的に
個人的にね。
渡良瀬橋じゃなくて森高千里が憧れの場所だった
んじゃん。森高千里はね、確かにね、すごい足をしてたっていう印象はあるんですけどね。
印象はある。
そう、若い時に、だけど、あのこの歌がすごくよくて、でこのまたこの渡良瀬橋のとこに獅子があるんですよ、この詩のね、
この前それ聞いたんですけど、
ね、
はい、そこちょっとあのショートカットして、
もうここがすごいいいとこなんで。
それをカットして、
カットして
無理やり、
っていうことなんですよね。っていうことで、まあ、私から言うんですけど、座右の銘があってね、これにつなげて、
つなげるの、
繋げてもいいです。
いきます、
これにつなげて、
座右の銘は、はい、
あのここの足利で、はい、あの私はその福田先生と出会って、福田先生から教わった田崎早雲っていう画家がいててね、画家 の
田崎早雲
っていう日本の、日本画家なんですけどね、足利のね、
はい、
彼が残したその、そこ のあれがあるんですよ、その詩じゃないかね、なんかそういう座右の銘というかね、私がそう思って
言葉があるんですけど、
はい、踏み台になったと人が笑うとも足らぬところを足す人となれっていう、
踏み台に、
はい
はい、
踏み台になったと人が笑うとも足らぬところを足す人になれっていうのがあって、
難しい言葉ですよね、
うん、でそれをね、踏み台が実際にあるんですよ、田崎早雲の美術館に行くとね、
踏み台が置いてあるの、
置いてあるんですよ。で
どんな踏み台なんですか。
いや、もう普通の、
ね、普通の踏み台、
うん、普通の踏み台なんですけど、それのレプリカを、その足利の福田先生が
持って
きて、京都に持ってきてくれはって、これがそれなんやってね、思って、
ですごい体験しはったんですね。
そう、いや、で田崎早雲ってね、あの、絵描きなんですけど、なんかね、こういう、はい、なんか自分が主人公じゃないっていうかね、はい、こうしていこう、ああしていこうじゃなくって、何かその、こう縁の下に、なって、
はいはい、
人の踏み台になってっていうところがね、はい、なんか好きになって
その日本画家の田崎早雲さんは、そういう、ことしたかったんですね。
そうやね、多分そういう、国の仕事とかをね、はい、やってたんですね。
はい、すごいな、ただの絵描きじゃないんですね。
そうそうそう、そう
なんです、ね、素晴らしい
ですね。なので、あのずっと残ってるんですね、名前がね。
今のね、高野さんみたいなもんですよね。はい、ただの絵描きじゃないと。いね、若者を応援して、ね、参加も応援して、これからの、ね、京都を応援してると。
ね、人は褒めんなね。
もう褒めて伸ばそうって私のねモットーでございますので、今のちょっと
喜んだ、ね、子供たちと同じレベルでしょうね。
私
大体でも分かるんで、なんか付き合いなんで。
幼馴染みたいなもの、
はい、大体分かるんで、はい、なんかそんなのがあります。はい、
あ、そうですか、はい、本当にでもね、いい言葉ですよね。はい、はい、ぜひぜひ、あの田崎早雲先生みたいにね、立派な絵描きであり、ね、はい、人となって、はい、ま、踏み台になって、
踏み台になって、ハイさんの、
いや、私の踏み台になってくれんの？多分ね、
パチパチなんか、
いや、違う、パチパチのところがペチャンパイなのじゃん。片足乗せるだけで、すごいな、度胸ありますね、ちゃんか。 よろしくお願いいたします。
はい、はい
はい、ありがとうございました。
というとこで、はいはい、次はお待ちかねの林姉さんコーナーで、
はい、林姉さんになるん
ですか。林姉さんコーナーで、
はい、はい、ではでは、ちょっとねもうお時間もね、はい、いい感じになってきましたので、はい、私の方では、はい、初めてなんですけれども、うん、私の、まあ、自己紹介というのはねもう鬼仙坊の女将で、はい、宇治の山の中でまあ、体にいいもの、体にいいもの、そして体にいいものを食べると、ね、先ほどね、はい、丸山さんが、ね、おっしゃったみたいに、ね、物の考え方が変わるとね環境も変わっていくということと一緒で、食べ物が変わることによって人間の生き方が変わる。水野南北さんっていうのがね、うん、私の師匠みたいな感じでもあるんですよ。
水野、
ね、はい、今もいらっしゃいますけどね、もう江戸時代の方ですけれども、はい、その人がものすごいね、なんていうんですかね、すごい悪い人だったんですよ、うん、荒くれ者っていうかね、うん、それでね昔今の刑務所でね、そういうとこに牢獄に入られた時に、うん、まあ、そこにまあね仲間がいるんですよ、うん、荒くれ者の仲間っていうか 悪仲間がね捕まってるからね、うん、それでその人の顔を見ててね、毎日見てるでしょ、うん、こいつはどういうね生き方してきたんだと、こいつはどういう生き方、その一人一人を観察するようになったんですって、うん、ね、でね、ハッと気がついたんです。食べるものとかね、そういうことを話ね、世間話しますよね、ご口中の中でね、それでね食べるものとかそういうものにすごく興味持ったみたい、それでねそこの、ケーキっていうんですか、ご口中から出た時に、出た後にね、お風呂屋さんの三助さんって言って、昔のね、はい、体を洗うね人になったんですって、アルバイトみたいな感じでね、でそういう仕事をいろいろやったら、洗いながらほら世間話できるでしょ、風呂の中でね、背中を流しながら、はい、そしたら、ね、その人 の生き様とか骨格も分かるからね、自分で見てね、そしたらその人の仕事まで分かる、ね、でどういう生活して、どういう育ちで生活して、ね、どういう今仕事してるかって、ね、それをね全部ねデータ取ったんですよ、その人がね、素晴らしいね、もう研究をなさって、でもう今に至るみたいな、もう今いらっしゃいませんけどね、はい、すごいデータを残されてるんですよ、はい、そういう書物もあるんですね。でそれを拝見するとね、本当にもう、あ、確かにそうだなと。で私もいろいろ山の中でね、いろんなお客様がね来られてお話ししたり見たり聞いたりしてるうちにね、やっぱしね食べるものがね心にね入っていくんですよ。で変な話ね、鬼仙坊来てね、普通うちにしたら普通のものなんですけどね、うん、人間にとってやっぱし本当に欲してるものを口から入れると病気って治るんですよ、うん、特に心の病とかね、うん、
欲しているもの、
はい、であるんですよ、うんうん、それはねやっぱり添加物のないものね、やっぱり人間も動物なので、うん、そういうものを欲する時あるんですよね、やっぱそれがねストレートにいくよね、素直な気持ちの時にスッと入っていくと、欲してる時に入っていくと、もうね沖縄の言葉で食べ物のことをぬち薬って命の薬って言うんですよ、はい、っていうぐらい食べ物はねお薬なんですよ。もうそれがね本当にもう17年8年目ですけどね、山の中にいてたらそれが本当に分かるんです。もう本当に心身症の子とかね、味覚障害の人とかね、どんどん治っていくんですよね、不思議とね。だからね本当に大切だと、食べるもの、それで食べ物によって人のね性格も変わってくる、ね、体格も変わってくる、そしたら仕事も変わってくる、仕事が変わると収入も変わってくる、収入が変わると生活が変わってきますね、環境がね、そしたら人間の心も豊かになってくるね、うん、そうしたら周りの環境、今先ほどね丸山さんおっしゃったように環境まで変わると、やっぱりねすごいね影響力あるんですよね。だからそのまず最初の食べ物を私は作らせていただいて、ね、お薬として作らせていただいてるんだという気持ちでね、もうずっとやっていきたいと思うんですね。で座右の銘は、その、ね、水野南北さんの言葉じゃないんですけれども、
はい、
まずね後藤聖子さんって言ってね、
はい、
はい、聖子ちゃんという名前じゃなくて、女性じゃなくてね、はい、後藤静香って書いてね聖子って読むんですね。その方の心眼っていうね言葉なんですね、詩なんです、ちょっと読んでいきますね、はい、心眼、 深きものを浅く見るなかれ、高きものを低く見るなかれ、清きものを見にくく見るなかれ、広きものを狭く見るなかれ、深きを見えて浅きを悟り、高きを見えて低きを悟り、清きを見えて見抜きを悟り、広きを見えて狭きを悟る。心眼を養うべし。途中ねちょっとお聞き苦しいところがあったんですけれども、このね心の目って書いてね心眼って言うんですけれども、それを養うことによってね、本当に素直な気持ちで見なさいよと、はい、決してね深いものをね上だけ見てはいけませんと、浅いとこだけね、はい、深いものは深いんだと、で高いものをね低く見たらあかんと、高いものは高いんだと、ね、だからそういうね広さとかスケールをね人間の生き様ですよね、それをね私はこれを通して相手のね生き様も認めながら自分を知る、己を知るっていうねそういう気持ちになってるんですね。でこれをね、うちの合宿でねしょっちゅう喋ってることなんですけど ね子供たちにね、はい、まあ、こういうことが私のね、はいはい、これからも先ね、はい、モットーとしてさせていただきたいと思います、はい、ね、今日はね3名でねこういうお話させていただきましたけど ね、
いいね、こういうなんてね、
たまにはいいですね、初めてですけどね、
なんかあっという間に ね、
ね、本当本当、うんうん、ね、それではね、
はい、お持ち金の三角コーナー
で、はい、一曲いきましょうか。
そうですね。
ね、はい、10フィートのリバーです。どうぞお聞きください。
三角コレスポインフォメーション。
京都三角三角。
はい、ここからは三角コーナーです。丸山さん、改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどね流れたテンプレートのリバー、ね、
はい、
何か。
テンフィート、
テンフィート、はい、テンフィート、ごめんなさい、
テンプラって言うてへん、テンプレート
って言ったの、テンプレート、テンフィートね、
テンフィート、はい、テンフィート、はい、まあ、京都、はい、出身の、まあ、ロックバンドなんですね、はい、で今年は、結成20周年ということで、
そうですか、
この、5月ですかね、はい、コラボした T シャツグッズを作ったりとか、
はい、
今年、3月と、コラボ企画をしておりまして、
あ、そうですか、
今度の9月30日、はい、ジェフユナイテッド千葉との試合になるんですが、はい、その日、会場の方に、この10フィートのメンバーが来てくださることが決定しました。
じゃあひょっとして歌もあるんですかね、
う
ん、ライブ。
そうですね、今のところその予定ではあるんですけど、ちょっとまだ、詳細なイベントの中身についてはまだ、調整中ということで、はい、
ひょっとしたらねあるかもしれない、ね、
そうですね、
そうですか、
京都出身でね、僕も全然こう京都出身だということはあまり分かってなくて、
はい、
僕結構スタジアムの BGM とか、はい、選曲したりしてるんですけど、
あ、そう、
はい、すごくいい曲だなと思っていて、セレクトしていたら、はい、まあ、この10フィートの曲だったりもして、
あ、そうなんですか、
はい、まあ、僕以上に多分若い子たちがすごく意識して、いろいろとなんか参加してくれてるみたいですけれども、はい、僕もまあ来てくれるのがすごく楽しみですし、
いや楽しみですね、
はい、まあ、なんとかこういう、こう盛り上げをね、こう発信して、まあ、チームの勝利っていうものがうまくつながっていけばなと思っております。
なんか元気のできそうな曲をね歌ってくださいね、
はい、はい、本当になんかメンバーもね、やっぱ京都っていうのをさっきも話じゃないですけど、京都っていうのをすごく意識してくれてて、彼らはまあ京都大作戦という大きな音楽フェスを、京都で、はいはい、開く立ち上げをしてくれたメンバーでしたし、はい、京都のために何かできないかっていうような思いは一致してやって、これやっていけてるので、まあ、一緒になんかねこれからもできたらなと思います、
そうですね、
そのスタートがまあ今度、9月30日にありますので、はい、ぜひぜひ来ていただければと思います、
はい、楽しみですね、
楽しみですね、
はい、応援がてらね、
はい、行きましょう、
はい、行きましょう、はい、 他に何かありますかね。
そうですね、試合の方は、9月23日、はい、湘南ベルマーレ、はい、先ほど言った9月30日に、はい、ジェフユナイテッド千葉と試合があります、はいはい、そろそろね、まあ、ナイトゲームの季節も終わって、まあ、ね、デーゲームの季節、はい、15時キックオフ両方ともなるんですけど、はい、ちょっと今勝てなくて苦しんでいますが、まあ、まだまだあの選手も、我々も当然諦めてはいないですし、はい、あの最後まで全力で戦っていけると思いますので、まだまだ、はい、ぜひぜひスタジアムで見ていただければと思います。
はい、ぜひとも頑張ってください、はい、応援します。
残り、ね、残りの数ね、
そうそう、
10試合、そうですね、はい、
あともう10試合か、ね、頑張ってください。
頑張ります、
ね、はい、気合い入れて、はい、よろしくお願いいたします、はい、ね、今日はね楽しかった ね、 ね、でもね、いろいろね座右の銘も聞けてね、改めてね、はい、
そう、僕ね、うんうん、もうほんまもう一個あったんですけどね、
もういい、次回
カット
カット
カットカットする
いいでしょこれ、はい、甘えさせない、
うん、もうね、うん、もう林姉さんにちょっとこう、
いえいえ、もう、はい、次行きますね、
はいはい、はい、
大事な時間ですので、
はい、はい、はい、
それではね、ありがとうございました、はい、うん、次回コレスポの放送は10月19日木曜日午後6時からお送りいたしますね。あの丸山さん、高野さん、ありがとうございました、はい、ま、お相手は林由紀香と
高野でお送りしました。
ありがとうございました。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。蒸気機関車館も行きたい場所がたくさんあるな。何年経っても変わらない、鴨川あたりの空気、下鴨神社でグッミュージック、あの歌を口ずさもうか。Oh.